心の闇を照らします。そんな和尚の一人ごと。
時刻は午前9時1分を回りました。この時間はそんな和尚の一人ごと。横手市平川町吉田にありますお寺西宝寺のご住職、斉藤大円ご住職をお招きしてお届けいたします。今日もよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、ついに長靴を履いて、
そうですね、
はい、ここまでお越しくださって。
ね、雪が降ってきましたね。もうまたこの季節が来ましたね。
そうですね。前回ご出演の時はね、ここまで積もってなかったんですけどね。
そうそうそうそうね。やっぱ12月の天ね、天気がね、違ってきましたね。
そうですね。ザックザック踏んできて
ますか。毎年この時期になるとね、いよいよこの時期が始まったのかなんてね、気持ちがこう暗くなる。
はい。
まあ体が慣れるや
ん
ね。
うん。
まあそれなりにね、人っていうのはね、順応していくんでしょうけど、この慣れ始めっていうか、降り始めがね、気持ちがね、気持ちがちょっと下がりやべ。
そう、あ、下がりやべ。
下がりやべ。矢部さんに言ったわけじゃないんですけどもね。
はい。
ね、今この時期っていうのはね、非常にね、私たちの大切な時期でね。
何ですか？
お釈迦様ってね、
うん、
一週間座禅してね、
はい、
悟り開いたってんでね、今7、8の朝にね、バンとこう開いたというね、お悟り開いた。
あ
12月。だから今。
12月なんだ。
そうそうそう、みんなね、ね、ご修行場所ではね、みんなね、
はい、
座禅してますよ。
知らなかったです、
うん、1週間で座禅してパンと米開く、お悟り開きましたってね。
そうなんですか。
明けの明星を見てね、まだ悟りを開きましたって、非常に大切な時期なんでね、
明けの明星、
うん、でもね、私たちねちょっとね忙しくてですね、あまり座禅してしまわないので申し訳ないなとは思ってますけどもね。
今日
実はね、金沢のね、
はい、
婦人会さんがね、うちろんでお寺に見てお茶を飲みたいってね、30人ぐらい、うん、10時頃が来るんですよ。
あ、忙しいですね。
うん、師走ですから。
走って歩く時期ですよね。
師走ですからね。ね、で、金沢ってね、
うん、
うちのお寺とね、あんまり、関係がないわけじゃないんですよ。
平川町ですからね。
うん、でもね、うちのお寺もね、
うん、
一番初めにね、千名村に立ってるんです。
あ、そうなんですか、うん、
あそこにね、ユートピアって温泉があるんですよ。
ああ、知ってます、知ってます。
うん、あそこのね、の地名って西宝寺なんですよ。
え、どういう意味ですか？
地名が西宝寺なんです。
住所は
西宝寺何の何なんでしょうね、あれね。
へ、
昔500年前にうちのお寺そこに建ったんだ。だから13号線のところのね、三眼石のあたりにね、こう、なんか集落にこう行く目印みたいなの立ってるじゃないですか。
はいはいはい。
はい、西宝寺って書いてますから。
看板。ああ、そう。
西宝寺って、いわゆる集落名なんでしょうね。
集落。はい。
そこ行くと、西宝寺につきません。
そうなんですか。
うちにつけないんですから。
ああ、そうですか。
そう、間違ってね、そこ曲がってね、つかないって人もいたって話なんですけど、それはつきませんわな。
ね、そうですよね。
それ地名なんでね、まあ、お寺は現在は平川町にあるってこういう話なんですけどね。
へえ、500年前はそこに。
そう、それが歴史ですよね。
歴史ですね。え、じゃあそういう昔の流れがありまして、うん、今回いらっしゃるんですか。
きっとね、やっぱりね、それはね、やっぱりラジオのつながりじゃないでしょうかね。
ラジオ、なんかどういう、今日は、
ほらほらこういう風にしてるお話ししてるっていうのをね、どっか耳ぞくと聞いた人がいるんじゃないですかね。ね、で、まあ、あそこのお寺行ってみようとかね。
うん、
まあ、そんな子になるんでしょうね。
へ
ぇ、いいじゃないですか、お寺ってそういうところでね。
もう、どなたでもいつでもお越しいただいていいというね。
なんかね、こう、お寺って、もう安らいだでもいいしね。
うんうんうん、
気持ちが和んだでもいいし、明るくなったでもいいし、ね、うん、そういうとこがお寺なんじゃないでしょうかね。
いろんな方がね、いつもいらっしゃってますもんね。
そう、いろんな方、表現がいいんですけどもね、たまに変な方も来ますけども。
いやいやいやいやいやいや。
でもね、いいじゃないですかね。いろんな人が集まってね、
そうそう。
そこにエネルギーがあるじゃないですか、
うん。
やっぱり今これからね、エネルギーがないと。
はい。
これから大変ですよ。
冬場ですからね。
12月、ね、まもなく年が変わって来年度。
はい。
ね、果たしてどんな世の中になるんでしょうかなんて思いながら、
うん、
ね、14日に投票行くんでしょうかね。
ああ、選挙のお話です ね。そうですね。
いや、さっきね、来るときにね、いろいろとあの選挙カーが走ってね、
一生懸命
頑張ってましたよ。
あ、そうでしたか。
なんかね、あ、聞こえるんだななんてね、
うんうん、
いや、そういうね、この年暮れとね、選挙忙しいじゃないですか。
うん、
で、そんな中でちょっと私ね、
うん、
この前ちょっとこう、寂しいね、寂しいっていうかな、 ちょっとお葬儀にね、
はい、
お勤めさせていただきましてね、それの若い方だったんですね。まだ30前。
そうでしたか。
ご病気でその闘病生活なんていうのはね、聞いてるとね、本当ね、テレビのドラマよりもね、大変じゃないですか。
そうですよね。
そんな中でね、友達がそのお亡くなりになった方にね、よく言う弔辞っていうかね、まあ、お別れの言葉ってあるじゃないですか、その時に言葉をね言ってくださるわけですよ。
はいはい、
ね、もう30前ですから、その方なんていうかっていうとね、こんなこと言いまして、いや、いつかわからないけども、未来は私はあなたのもとに必ず行きますから、ね、それまでこっちで頑張るから、ね、向こうの方では向こうの人たちと頑張ってくださいと、こういう言葉を述べるのですよ。
そうでしたか。
ね、ということは、30代なんていうのはね、まだまだこれから、ね、自分がね、明日亡くなってしまうなんてね、そんなこと考えて生きてる年代じゃないんですよ。
はい、
でもある時ね、自分の、ね、身近な友達がね、お亡くなりになった時、いろんなことをこう考えてね、はい、言葉を述べるんでしょうね。そんな時に言うのが、あ、いずれ私も行きますからと、こういう言葉をの述べるのですよ。
はい、
そうすると、たとえ30代であろうと20代であろうと、ね、限りのある命だということを誰しも脳裏に刻んでるってことなんでしょうね。それを自分で慰めるために、ね、自分の心を慰めるために、自分も行くんだって、ね、だから待っててくださいよと、こういう言葉を言うのかなというとね、その方に言うといては、いろんなことをこう大切なことをね、亡くなった方はね、その方に教えたんじゃないかなと思いますよね。だから限りある命ね、時間を大切にしてくださいねなんてことをね、亡くなった人は言うのかな。生きてる時にはね、いろんなことできるけどね、亡くなってしまえば見守るだけだよってね、仏様は語るのですけどもね、
はい、
そんな時にね、感受した人はね、まず自分の心を現実受け止めなきゃいけませんでね、自分の心を慰める作用するわけですよ。
はい、
その時にどういう言葉で自分を表現するのかということを考えるんでしょうね。その時に、あ、そうだ、私も未来は必ずあなたのもとに行くんだなということを言う、ここに気づくというかね、
はい、
あるいは自分で言い聞かせるというかね、まあ、そういうことがあると。で、それすると今生きてるということがありがたいってことじゃないですか。
そうですね。
そうすると限りのある時間です。ね、人は言うじゃないですか。なんとなくね、長生きしてるとね、ああ、よかったな、長生きできてとか。ね、早く行くと短いしてかわいそうだったねって言うじゃないですか。でも、果たしてこれは時の長さということを比べてしまうとね、そんなこともあるんでしょうけどもね、時の長さじゃないでしょう、生きてるっていうことは、というところに、きっとお釈迦様はお悟りを開いたんでしょうね。
そうですね。
ここなんでしょうね。生きているというのはなかなかね、辛いこと、ね、苦しいことが多いわけですから。
はい。
そんな時に楽しいことがあってよかったなって思う。それを楽しむ。苦しいことも楽しむなんていうことな、考えると生きてて充実していると。
はい。
それは時の長さではないでしょうというところにね。人生ってのあるんじゃないですか ね、
そうですね。
そう、そんなことをね、こうちょっとこうね、語ったところでですね、
はい、
やっぱ生きてるうちにね、いい縁引きたいじゃないですか。
そうです ね、
ね、で、私この前言ってね、結婚サポーターってのやってますからね。
そうでしたね。
結構来ますよ。まあ、こういうこと言うとね、いろんな方がね、いらっしゃってね、お嬢さん、自分の子供なんですけど、写真持ってきてね、うち来るんですよ。
いい方いませんかって。
そうそうそうそう。この年でね、はい、このぐらいならこんな感じなんですけどね、
はいはいはい、
で写真持ってくる方が
い
らっしゃるのですよ。
さすが結婚サポーター。
そうそうそう、すぐくっつけてやろうかなと思うんですけど、ね、なかなかね、ハマりがね、いい時と悪い時あるじゃないですか。
あ、はいはい。
でもね、こうなんかうまくいかない時とかね、こうハマってない時ってね、なんとなくね、物事難しいって思うじゃないですか。
はい。
でもね、縁なんてね、こうハマるとパチンとハマるとね、なんかこんな簡単だったのってね。
そうですよね。
で、成し遂げてしまうと、そんな簡単な、成し遂げる前は難しいのってとこね、ここら辺のね、葛藤があるんでしょうけどもね、
はい、
なかなかね、若い方も今こうなんていうかな、いろんなことがねできますから、ね、これ一つがその人の道じゃないっていうかね、いろんな選択肢があるっていうかね、
はい、
そういう時代ですから、なかなかね、そこまでね、こう行かないっていうかね、
はい、
だ、結婚したいっていう言葉がね、なかなかこう、身として考えないというかね、まあ、そういうところの随分ね、いらっしゃることは事実ですけどもね、
はい、
でも人はね、人の中で生きてるわけですからね、
はい、
最後はね、この人だけはね、あ、私のね、全部を知っていただける人、そんな人がいたら いいじゃないですかね。
そうですよね。
ね、だってじゃあ辛い時自分のね、うん、あの心の大きさでね支えられない時ってあるじゃないですか、
はいはい、
そんな時どうやって人を処すんでしょうねって考えたら、うん、そんな時に自分の心を分かってくれる人がねそばにいてくれるだけでもね、いや人生ってないいもんじゃないかなと思うんですけどもね、
うん、
まあ、そんな人に巡り会えたらね、いいじゃないですか。
そうですね。
そういうね、おめでたい縁を引くとね、非常にこうエネルギーがね、湧きますな。
はいはい、
うん。そんなエネルギーを常に自分の心に入れながら、うん、私たちは強く生きる、
う
ん。いいじゃないですか。そのためにね、いよいよ、西方寺ではね、お寺の除夜の鐘を鳴らすことになりましてね、
はい、
破壊してどんな気持ちで鳴らすんでしょうかね。
そうですね、まあ、いろんなご恩をこうね、
そう
感じながら、
だからね、こう1年間いいことがあった人はやっぱりみんなに分けてあげるような気持ちで、
はい、
いいじゃないですか。なかなかね、今年はいいことなかったなっていうんだったらね、ご先祖様よろしくねでもいいだろうし、
はい、
ね、なんかね、こういい星が集まりますようにってね、うん、いろんなその心模様っていうのはね目に見えませんからね、人がそれぞれつくんでしょうね。
そうですね、あのお寺さんにある除夜の鐘なんですが、例えば結婚式でシャベルの鐘を鳴らしたいわっていう思いでこうお願い事しながらのご恩でも大丈夫ですか。
シャベル鳴らすでしょうけどもね、いやお寺はご恩でしょうね。ゴーンって言ってね、やっぱりね、幸せをね、皆さんにこうね、そう、その鐘をね、
鳴らしたい。
鳴らしたい、
はい、
そうです。その鐘を鳴らすのは、あの鐘を鳴らすのは、あなた。
はい、西方寺さんの除夜の鐘、どなたでもお付きいただけるということですので、詳しくはお問い合わせください。一月1000円ということでしたが、行く年に感謝し、来る年の幸せを願い、除夜の鐘をついてみませんか。電話番号は 0182-24-0341、 24-0341 となっております。そんな和尚の独り言、次回は、はい、12月19日となっております。次回もどうぞお聞きください。
ゆこりんの週末とっておきラジオ。